それでは最初に連続をさせていただきます。コリント信徒への手紙の第9章12章今11章がもし一般先で空いているとしましたら1ページめくっていただいた12章の18節から27節までを読みいたします。316ページになります。じゃあよろしいでしょうか。じゃあ読ませていただきます。そこで神はご自分の望みのままに体に一つ一つの部分を置かれたのです。すべてが一つの部分になってしまったら、どこに体というものがあるでしょう。だから多くの部分があっても一つの体なのです。目が天に向かってお前はいらないとは言えず、また頭が足に向かってお前たちはいらないとも言えません。それどころか体の中で他よりも弱く見える部分がかえって必要なのです。私たちは体の中で他よりも格好が悪いと思われる部分を覆ってもっと格好よくしようとし、見苦しい部分をもっと見栄えよくしようとします。見栄えの良い部分にはそうする必要はありません。神は見劣りのする部分を一層引き立たせて体を組み立てられました。それで体に分裂が起こらず、各部分が互いに配慮し合っています。一つの部分が苦しめば、すべての部分が共に苦しみ、一つの部分が尊ばれれば、すべての部分が共に喜ぶのです。あなた方はキリストの体であり、また一人一人はその部分です。以上のところなんですが、昨日見た番組の中でデニー・ムクゲゲ、ちょっと名前が明日もつれるんですが、ムクゲゲという人が言った言葉、まず最初にお読みします。人生で一番大事なことは自分のことだけを考えないということです。他人の苦しみを軽減、軽くして減らすというですね、軽減するためにはどうしたらいいか考えることが大切です。世界は皆つながっており、世界のどこかが苦しんでいるときに無関心でいることは許されない。これ、アフリカのコンゴという国の、お医者さんが世界に向けて発信した言葉なんですね。自分のことだけ考えない、他の人のことも考える、特に苦しんでいる人たちのことを自分のことのように考えるということが必要だと、当たり前といえば当たり前、いや当たり前というか、そうだなと思うんですが、なかなかできていないだと思います。今日の、聖書、今お読みした聖書の中にそういったことが書かれてあります。体に例えて、ね、私たちの体、頭があれば手があり足があり、あるいは内臓がありという、そういうもので私たちの体はできているんですが、18節でそこで神は一つ一つの部分を置かれたと書いてありますが、口語訳聖書では備えられた、そっちがもっとはっきりしていると思いますが、神様は一つ一つの器官、私たちの体のね、いろんな部分から、部分といったら変ですけど、いろんな器官から人間の体は、動物の体もそうですけど成り立っているわけですが、それは神様がそこに必要なものとして置かれたんだということですね。 でも非常に大事な働きをしている器官と、なくてもいいかというところもないわけではない。私は小学校6年の時に盲腸を取りました。盲腸はなくてもいいんだよと言われたもんですから手術して取った。もう一つないところがあるんですよ。私の体には胆のうというのがないんですね。もう炎症が起きたからなんですが、胆のうも取っても大丈夫だと言われましたので、まあ胆のうがないんですが、まあそういう部分も確かにありますね。でも、やはり無駄な部分は本来はないということ。なのに、このコリントの信徒で書いた人が、体の部分の中で例えば21節にこういうことを言っていると、目が天に向かってお前なんかいらないと、なくてもいいと、頭が足に向かってお前たちはいらないと言えないって、このコリントの信徒の手紙というのは分裂があった教会なんですね。私はパウロにつく、私はアポロにつく、いやケファがいいと言って分裂していたので、この手紙を書いたんですね。そういう教会だからこういう言葉も書いたと思います。で、私たちは教会というところは理想的なところかなと知らない人は思いますが、そうじゃないんですね。やっぱりいろいろ問題があるんですね。そういうことは知っておきたい。でもそれに対してどう対応するかということが大事なんだということを聖書から学んでいきたい。これは私たちの対人関係においても同じことが言えると思います。で、あれはいらない、これはいるという言い方をしてはいけないといったところが22節で、この言葉ですね、すごい言葉だなといつも思うんですが、体の中で他より弱く見える部分、劣っている弱い部分がかえって必要だと。人間的に考えたらなくてもいいんじゃないかと、いやいない方が足手まといにならないと思う、いや違うと、そういう人たちが、そういう部分がかえって必要なんだと。どうしてでしょうか。それはここのところでは互いに配慮し合うと書いてあります。見劣りのする部分、24節ですね、見栄えの良い部分はかっこよくしなくてもいいんだと。しかし見劣りのする部分を神様は一層引き立て立たせて体を組み立てられたんですと。それはというか、それで体に分裂が起こらず、各部分が互いに配慮し合っている、互いにいたわり合っていると言っております。そしてもう一つの、ここで注目したいのは、先ほど言った22節のかえって必要と、人間社会では多分切り捨てられるような部分、そういう人たち、リストラに合うような部分、それがもっと必要だ、かえって必要だという言葉と、それからもう一つは26節の言葉ですね。一つの部分が苦しめば全ての部分が共に苦しみ、一つの部分が尊ばれれば全ての部分が共に喜ぶ、共に苦しみ、共に喜ぶ、これは一体だからなんですね。私は歯が弱くて時々歯が抜けるんですね。困ったなと思いますが、一本でも歯が抜けますとね、小さい歯でも物がちゃんと噛めないんですね。大事なんだなと、失って初めて分かりますね。で、指をよくよくケアします。包丁で切ったりしてね、 で、そうした時には指だけが痛いというんじゃないんですね。全部が痛いんですね。時計が刺さってもちょっとしたことなんですけど、チクチク痛いという。これは体が一つだから、そんなこと言わなくたって分かってるよと思うことかもしれませんが、一つの部分が苦しめば他の部分も共に苦しむ、そういう社会でしょうか、今は世の中は。そういうことがここで問われているというふうに思われます。こんなお話をした人がいると。紀元前にね、演説でしたというんですね。体の、いろんな部分がそれぞれ主張ができたりというんですね。手とか足とか、あるいは内臓とかが、私はこうだああだって言えたというんですね。そしたらみんなが胃袋を食べたら消化しますね。胃袋は何にもしないでみんなが集めたものを動かしてるだけだと、あんなのいらないじゃないか、あんなのに協力しなくていいということを言い出したそうです。で、どうしたのと、手はもう食物を口に食物を持っていかないということにしたと。で、口は出したものを食べない、歯は噛まない、こういうふうにして、我々の存在を知らせてやろうと、懲らしめてやろうと思ったそうですね。どうだったと思いますか。体全部が弱っちゃって、その器官も細くなっちゃって何にもできなくなってしまうと。ああそうなのかということがみんなが分かって協力し合うようになったという本当のような本当の話なんですが、そういう話があります。私たちは自分の体のことですけど、案外私も知らなかった。科学が進みまして、人間の内臓がお互いに言葉を出して、そして必要な時は助け合っているというのをテレビで見た時、驚いたことがあります。あそこまでわかるんだ。そして聖書でパウロが体に例えているということ。で、先ほど一つの言葉を申し上げました。人生で一番大切なことは、自分のことだけを考えないということ。他の人のことも考える。いや、むしろ、自分のことではなく他の人のことを先に考えられるものになれる。そうしますと、広い世界に行くことができる。自分のことだけ、病気になりますともう他の人のこと考えられませんね。自分のことしか考えられないんですけど、そういうものではないことができるようになれたとき、どこに目を向けるか。それは、この集会もそうですね。集会は一つの、組織だという人がいますが、組織というよりも、有機体だというふうに言われます。互いに、お互いが、みんなが、一人一人が、私なんかいなくてもいいと、私なんかいなくたって集会になんか支えないと思う人がかえって必要なんだということに気づいていただきたい。なぜなら、それはキリストの体だからだと。そして、キリストは一人一人を本当に大切なものとして見てくれている。だから自分なんかどうでもいいんだとは考えちゃいけない。あの人なんかいない方がいいんだということは良くないんだと。そして何よりも悪いのは、世の中で起きている悲惨な物事に対して無関心でいることではないかということが言われています。で、コリントの信徒への手紙の最初のところに、ちょっと開いていただけますか。一章のところに構成していた、教会ならば教会の人たち、兄弟姉妹がどんな人がいたかということが書いてあります。一章の26節からのところにそれが書いてあります。その部分だけお読みいたしますと、 26節で、兄弟たち、あなた方が召された時のことを思い起こしてみなさい。人間的に見て知恵のあるものが多かったわけではなく、能力のあるものや家柄の良いものが多かったわけでもありません。ところがと書いてありますが、28節なんですね。世の無に等しいもの、身分の卑しいものや見下げられているものを選ばれた。ここに多分あえてという言葉を入れた方がいいと思います。それは誰一人神の前で起こることがないようにするためです。先週クリスマスの礼拝で、羊飼いに一番最初に、イエス様が生まれたという見告げが天使によって告げられました。羊飼いはどうして羊飼いに告げられたかということを少しお話しさせていただきましたが、まさに世に無に等しいもの、身分の低い卑しいもの、見下げられていた、取るにならないものと考えられていた、そういう、もう自分たちは救いから外れていると思っていた人たちにこそ福音の喜びを伝える。神様はいつもそういうお方、そして私たちはそういうあり方を学びたい。そしてそれを自分の体から学んでいきたいと、そんな風に思っております。そういうことを少しお話させていただき、本当に共に苦しむことができる、共に喜ぶことができる、その人の喜びを自分の喜びとし、その人の苦しみを自分の苦しみとすることができるところにイエス・キリストはおいでになる。そしてキリストはこの世の本当に悲惨な状況の中に十字架の死として立っておられる。そしていつでも希望を与えるために復活の死としても望んでくださっている。この一年の終わりに今日もここに礼拝に出てくることができ、キリストはとてもここにおいでくださったことを皆さん一人一人を喜び、キリストの体と地にパンと杯を通していただいて、本当に愛されたもの、そして本来はそういうものではないということが分かっているなら、余計にその共に苦しみ、共に喜んでくださる、そしてあなたが帰って必要だと言ってくださる、そういう主を生きている間褒めたたえるものでありたいなと思っております。
それじゃあちょっとだけお話しております。
まずこの、ヨハネの方から言いますけれども、最もこの三段福音書の中では、最後の部分にクライマックスが、つまり、イエス様が復活なさいというこの記事でありますよね。今の、ヨハネの福音書のところで、一番初めにこの、復活してからみんなに会う。その時に、そうですね、ヨハネの20章、これは、17節、ヨハネの20章の17節、これは、この209ページの下の方にあります。そのまま一つだけちょっと簡単に読みますけども、イエスは言われた。私にそれつくのはよしなさい。まだ父のもとへ登っていないのだから、私の兄弟たちのところへ行ってこう言いなさい。私の父であり、あなた方の父である方、また私の神であり、あなた方の神である方のところへ私は登ると。まあ、こういうふうにあるんですよね。それに対して、今度は、マタイでね、やっぱりその最後のところで、ね、イエス様は何とおっしゃったか。一番最初にこの、マグダラのマリアにこの話しかけるところがありますね。 で、まあ、全くこの、まあ、もちろんこれはもう、私どもの信仰の、全く大きな基本でありますけど、その復活の状態を、実際にここにこの書いているのが、この、マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネなんですけれども、そこにちょっとこの、読んでいて気になるところがございました。マタイの場合には、どこでしたっけ？それではそこの27章、マタイの27章、あ、28章です。ごめんなさい。マタイの28章の9節。まあ、もちろん前後読まなければちょっとわかりませんけど、九章。マタイの二十八章の九節。すると、イエスが行く手に立っていて、おはよう。と言われたので、婦人たちは近寄り、イエスの足を抱き、その前にひれ伏した。こういうわけですね。まあ、とにかくこの、イエス様の夢、もうみんな慌てふためて、その時の状況をまた、克明に知らそうと思って、ここに記事を書いてるわけでありますけれども、今読みました、この、ヨハネのこれ、私は、いや、まだ触れてはいけない。と、ここでは足を、もうこれは、なんて言うのかな。この、ただその、この、単純に読めば、なんか違うこと言ってるじゃないか、なんですけども、ほら、まあ、三冠福音書って、どうしようもので、もちろん、ね、微妙な違いはありますけれども、細かいところではやはり、何かを見るものはないです。ちょっとした記述の誤りは、誤りというか、違いはあるにしても、三冠のこの、要件、その精霊のものが書かした、それをもっと、まあ、いろんなものを持ってきた、書かれて、で、聖書ができている。もう本当に聖書の編纂の仕方というものは、まさにこの神様の、もしだのとおり、ね。まあ、マルコでは、いわゆるこの、なんですかね、諸女王誕というのは全く言ってないですよね。初めからも大人になっているのです。ところが、これじゃやっぱりいけない。生まれた時のこと。そして亡くなる時の、亡くなってるのがこの復活のどこも書いてる。非常にこのいろんな人が書いてるわけです。だからそこで微妙な違いがあるかもしれないけれども、やっぱり私どものこの聖書の解釈の仕方というものはやっぱり真摯に考えていかなければならないと思う。じゃあ、ギリシャ語を読まなければ、新約聖書はわからないのか。私は全くそうと思わない。いわゆるこの、ヘブライ語で書かれた、旧約聖書みんなで、もうこの死ぬものぐらいで、この訳して、何十二訳聖書というのが出る。そして今度はまたそれを元にして、まあもちろんその元のヘブライ語もあるでしょう。世界中にこれ広がってる。で、まあ、ここにありますが、新教訳というものがありますけれども、世界中に訳してた人たちの中には、それはやっぱり人間なんですから、ちょっとしたその表現の違い、解釈の違いがあったかもしれませんけれども、私は思うんですけど、やっぱり神様のがお使わしになり、そしてその精霊というものを働かせて出てた、一生懸命作った聖書というのは、やっぱりその国はこの国の言語でもって、やっぱり何を受け渡っているのではないか、まあ、思うんであります。まあ、今日も私、何ですか、聖書の臨読会というものを読んで、皆さんのご意見なんかも来ました。やっぱりこの聖書の解釈というのは、まあ今、浜田家がおっしゃったような、いろんなことに含めて、どうすれば本当に私どもが、ちゃんとしたこの意味を理解することができる。難しいところもたくさんあります。こういうふうにこういろいろと違っているところもありますけど、言葉の問題。というよりも、聖霊がどのようにして私どもにこの、心の中に、あっちで、この一つのことを、同じことを、埋め込んでくれるかということを、まあ、私は考えている。でもそれは本当に難しいことであります。結局これはいつも私どもは神様に祈ってなきゃ、イエス様に本当にこの意味を取りながら、この聖書というものを改めて読まなきゃいけない。で、まあ、
聖書を読んでなんかもう全然何でしょうか、もう飽きるというんじゃないんですけど、まあ、もうこのあんまりその最初の頃の感激がない。そうなってくるとこれ非常に良くなって私は思うんです。私のこのマクダラのマリアをお選びになって神様が一番最初にこのイエス様が声をかけたということ。そしてそのマクダラのマリアの足を開くした。こういう、この時のもう、本当に情熱的なこの復活というものを心に染みて、考えた。そのマグダラのマリアの考え方には私どもはやっぱりなんか分かち合うものがなくてね。で、これなんも本当にしてもう何でしょう、慣れっこになってしまった信仰、まあありませんね。なんかこのまあ新しい泉を込むようにして読んでいかなければならないのではないかと思っております。どうもありがとうございました。
今のお話は大変精霊によって我々のことが全てなされるという、本当にそうだと思いますね。人間的なことでいろいろ考えて、精霊がやっぱり最終的にどう働かれるか、僕は前にですね、許しということについてお話した時にですね、ちょっとね、許しをその反応を見てですね、もうちょっとすごい許しっていうのはすごく皆さんに心に残ってくれたかなと思ったんですけども、あんまり反応が感じられないんでね、もう一度ちょっと付け加えるっていうか、自分がやった検討法ですね、ちょっと強調してみたいけど、ちょっともう少しこうだったってことをはっきり話してみたい。それはですね、ここにマタイによる福音書の35節ですね。35ページです。35ページの18章の20節。できるだけもうあと10とか15分しかありませんけども、この時、こういう時にしかなかなか自分の見解を持って補聴するというのは難しいんで、話させていただきます。これはですね、ペテロがですね、イエス様のところへ来て、主よ、兄弟が私に対して罪を犯したら何回許すべきでしょうか。7回までですか。イエスは言われた。あなたに言っておく。7回どころか、7の70倍まで許しなさい。7回じゃなくて490回ですってことはですね、もうね、本当にね、全部許しなさい。部分的に許すんじゃなくて、人によって許すんじゃなくて、すべて許しなさいってことです。100% 許しなさいってことです。それでね、僕が本当にね、その言葉がね、それが真実だと思うのはね、ここのところを読むとですね、本当にそれがよくわかるんですね。その後の次のページを見ていただくとですね、33節にですね、今の18章、33節にこう書かれています。私がお前を憐れんでやったように、お前も自分の仲間を憐れんでやるべきではなかったか。そして、主君は怒って借金をすっかり返済するまでと、家来を老役人に引き渡した。で、その次のですね、あなた方の一人一人が心から兄弟を許さないなら、私の天の父もあなた方に同じようになさるであろう。この言葉ですね。ここにですね、主君は怒ってですね、こう言ったんですね。お前もですね、自分の仲間を私が、お前を許した、ものすごい借金をですね、帳消しにしてやった、それと同じようにですね、私に習ってですね、許しなさいって言ってるんですよね。それは王様が言ってるんです。で、ここで王様っていうのはですね、神様のことで、前に僕も、これ、最初に話すときに、王は神である。そう言ってですね、話したんですけども、神様がですね、それを、自分に習ってですね、許しなさいと。で、それをしなかったときはですね、牢に入れちゃうと。で、イエス様は全くそれをですね、その言葉を引き取って、 たるあなた方の一人一人が心から頂戴許さないなら、私の天の父もあなた方と同じようにするだろう。これ強烈ですね。本当にすると思うんです、僕は。なぜかというと、キリスト教のですね、一番大事なのは愛なんですけども、愛とですね、許しはですね、全く一緒なんです。人を許すってことが愛なんです。それができるかできないか。部分的に許すのもダメなんです。神の愛はですね、本当にもうアガペの愛ですね、本当に全てを許す。よく、まあ、私なんかも、夫婦喧嘩したり、この部分は ね、やっぱり許せないと。こっちは許せるけど、この部分はずっと覚えてると思うんですけど、それをね、最近はね、やめたんです。全部許そうと。この人には全部許そう。なんか揉め事があっても、この人はね、その、あの言葉だけは絶対許すまいと思っててもね、もうそうじゃなくて、全部許す。それはここからしてるんです。全部許さないとですね、愛につながらない。これだけ許して、こっちは残ってたら、愛を持っていないことですから、それはやっぱり天国に行けないです。そんなことでは。だから、愛、全部許すこと。ここに本当に神様が、イエス様がはっきり言ってるってことをね、もう一遍ね、覚えていただきたいんですよね。本当にね、この許しってことは、ね、聖職者であろうともですね、そういうことを平気でね、ここは、この、490回なんか許せないんだから、僕には関係ないやと。許しなんて大したことないやっていうふうに問う人がいっぱいいる。誤解してるんですよ。イエス様はここではっきりですね、ダメだと言ってるんですからね。もうね、そういう聖職者だろうが何だろうがですね、この許しっていうのはですね、全部許す。そしてこれができないとですね、それは自分は愛をやってるっていう方をしてもですね、それは愛をやってることにならない。許しイコール、はい。この、ところをですね、補強線、メッセージで